一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいです。マーサさんはご飯を食べるときはどういうところで食べるんですか、普段表で食べるとき。
普段は女の子同士ですと、うん、例えばイタリアンとかフレンチとか行ったりしますね。
ですか。大衆食堂っていうのは行ったことありますか。
ありますよ。
あります。
あります、あります。
のれんをこうくぐるようなところ、
定食みたいなの食べたりでしょ。
うん、定食ですもん。なんかちょっと気取ったナイフとフォークで食べたりする。
はい、どんな定食それ。
ちゃんとお箸で食べてます。
お箸でお味噌汁飲んだりするする、
うん、爪楊枝が置いてあったりなんかするところで
置いてあったような気もする。
本当、うん、先月ですね、大衆食堂パラダイスという本が出版されたんですが、著者は大衆食堂の詩人、詩人ですよと言われる円鉄さんことフリーライターの遠藤哲夫さん。遠藤さんはおおよそ50年前新潟から上京されて、田舎のね地元の味ゼンマイ煮が食べたくて新宿の思い出横丁を訪れて以来、大衆食堂を巡りに目覚めて全国食べ歩いてるそうで、今ではもう行き過ぎて何軒回ったのか自分でもわからないというほどのオーソリティです。私もこの本ね読ませていただいたんですが、これあのだからガイドブックではないんですね。ガイドブックというよりは店のこの雰囲気とかもう店主とかそこを訪れる人々のこの人間模様、人間模様まではいかない、こう表からあんまりこう深くは立ち入らずですけどね、ある程度の距離感を保ったその円鉄さんから見た人物描写などが大変に心揺さぶられるんですが、そこで今回はフリーライターで大衆食堂の詩人遠藤哲夫さんこと円鉄さんに電話がつながってます。円鉄さん、おはようございます。
どうもおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。どうも、
どうも。
全国の大衆食堂を巡っておられるということでですね、本読ませていただきましたが、
ありがとうございます。
面白いのがいろいろありますね。まだ読んだことない方におすすめのですね、こんな食堂があるよというのを何件か紹介していただけると嬉しいんですが、どんなのありますかね。
なかなか難しいですね。たくさんあって、
たくさんあって、
まあ、あの大衆食堂っていうと、あの割と料理にしてもあの人にしてもあの雑多性が特徴だと思うんですよ、一つのね。ほうほうほうほう。だからそういう雑多性ってところでちょっと大きめの食堂ってことで上げることは可能かなと思ってるんですが、
どんなところ
。一つはあの東京でいうとやっぱり山手線の徳井市谷北口改札を出たところに信濃寺ってのがあるんですが、
これ私も行ったことありますね。
ありますか。
あります、はい、
なかなかあのまさにあの和洋中何でもありの雑多のメニューがずらずらっとあるところですけど、あのちょっとばかりあの見た目はあの女子近寄りがたき親父の城って感じなんですよね。
まあ、親父の城、
マーサさんみたいな人はいませんね、
ま
ずね。
まあ、あのでも女性一人で時々ご飯食べて飯食ってることありますが、そこの場合は、まあ、千円札一枚あれば、まあ、ビール一本飲んで飯を食えるというような安さが、まあいいかなって感じで思いますけどね。で、あとカウンターにこう座った時に頭の位置にこうおかずがずらずらとバットに入ったのが並んでるんですけど、
なるほど、わかります。こういうバットにいっぱいおかずが入ってて、そこからこう取っていくわけですね。
あれは私があの上京した頃1962年ぐらいからあのスタイルってのはあるんですけど、あれ見るとなかなか懐かしいなと思ったりしますね。
なるほど。お酒を飲む方がねいる。
そうですね。あの信濃寺の場合24時間営業なんですよ。あ、まあ、今もそうかなと思うんですが、
ほうほう、
あの時々時間帯変わりますけど、ですから、もう仕事終わってあの飲みに来てる方もいるんで。
じゃあ早い時間から飲んでる人もいますね。
そうなんです。どの時間行っても大体お酒飲んでる人はいる。
誰か飲んでるっていう。
だから、朝、築地の、あの豚屋さんの社長さんなどが、魚問屋の社長さんなどが、まあ、仕事終わってきて、私が午後の2時ぐらいに行くと、カウンターでもう酒飲んで寝たりとか。
あ、早いですもんね。なんかね、
そんなことがありましたね。
地方の大衆食堂でおすすめというのはありますか。
そうですね、あの北九州は結構やっぱりあの工場地帯があるんで、大衆食堂割とたくさんあるんですけど、中でもあの黒崎って駅のそばに、
黒崎、
やはりあの工場地帯のそばなんですがね、 そこに恵比寿屋中夜食堂ってのがあるんですよ。
恵比寿屋中夜食堂、中夜昼夜ですね、中夜っていうの、
中夜、まさにあの中夜食堂で、
もうタイトルでもう目打ってる、はあ、24時間で、
あの工場自体あの3交代でやっぱり24時間動いてますから、そういう関係で24時間の食堂は必要とされたようなんですけど、まあ、ここはあのカウンターだけなんですがね、で言って注文してから作ってくれたり、あの目の前にやっぱり並んでたりしてるんですよね。で大体いわゆる定食セットメニューはなくて、あの好きなおかずを頼むと、
だから好きなだけこれがこれとこれで副食主食みたいな感じで頼めるわけですね。
そうなんですよ、でやっぱりもう飲んでる人と飯食ってる人がこう重なって絶えず動いてるっていう感じで、
やっぱりそれがいいですよね。ブラッと入って今飲めないんですよって言われるや、いつでも飲めてこうね。
そうですね。
また定食のおかずを魚に飲むっていうのはね、楽しいんですよ。
なかなかいいんです。でそこの場合は、まあ、あの魚料理からもうおでん、それからかなり幅広くありましたメニューが、ビーフステーキまであるんですよね。
ビーフステーキ、
なかなかすごいもんでしょ。まあ、昔あの大衆食堂でビーフステーキ食うの普通だったんですけど。
普通だったんですか。
あのもうなんて言うんですか、普通の人があの行くとなると大衆食堂しかなかったってこともありますけど、大衆食堂でビーフステーキやるのは割と普通だったんですよね。それが今でもこう残ってるっていうのが、ここはなかなか素晴らしいなと思って。
あのビーフ的って感じですよね。
出るんですよね。でここであの北九州は特にあのクジラがずっと盛んだったんですけど、今でもまあクジラ食っていうかクジラをよく食べる地域だと思うんですが、この食堂にはあのクジラがやっぱり置いてあって、で、まあ、焼き方などをこう自分であの注文して揚げるも焼くもって感じで、
もうお好みでその場で頼んだものにやってくれるわけですね。
そうなんですよ。割とあの自由自在にやっていただけるっていうのは、
だから自由が利くっていうのも食堂のいいところですね。
そうです ね、 もうたくさんメニューがあって自由が利くっていうのを、まあ、たくさん小さいところたくさんメニュー揃えられないんですけど、今挙げてるところは割とそういうところなんですよね。
なるほど。私はですね、千葉県の野田の出身なんですけど、遠手さんの方に私の田舎のですね、
弥生食堂
ですよ、これは結構テレビでも取り上げられてますね最近ね。
そうですね、
で私も高校
でも
いやーすごい、
量が半端じゃないですからね、
食べ盛りでも多い、これ多いだろうっていう感じですよ。
そんなに、
私などは食い切れませんよあそこは、
だからもう丼鉢みたいのでカレーが出てきたりしますね。
そうですね。
でカレーが横からこぼれて溢れて
そんなに
かけてあるものがもうこぼれるほど、
正直見た目は良くないですけど、腹を満たすためにはこんないいところはない
です、そうですよね。
あと とんかつを一回頼んだんですよ、そしたら普通のとんかつ肉の周りにあのミルフィーユのようにねバラ肉がブワーって何重にも巻いてあって、それを揚げてあるんですよ、
そうなんです、あれが特徴ですよね。割とあれがうまいんですよね。
そうなんですよ、
食べやすいし、
だから20センチ30センチぐらいで、もう太さといえばもう
すごいですよね、すごいあの大きさね、
あの屈強な人の二の腕ぐらいあるとんかつですよ。
すごい、
よく中まで火通したなっていう、
いや本当、
これ技術がねあるんですよ、そういう昔ながら。
なかなかそう、あの量が多いだけじゃなくて、あそこはなかなか料理があの工夫されてるというか、いいですよね。
そうですね。遠手さんはあのそういうところに行った時には人を見ます、やっぱり来てるお客さん
まあちょっとあの気になるから見ますよね、やっぱりあの場所によってお客さんがかなり違うんで、なんとなくこう癖で見ちゃうというか。
なるほど。
あのだから野田のあたりだと、あそこはやはりあの結構車であれですよね、食べに来る人が昼飯時になると。
そうですね、仕事の途中とかでね、
仕事の途中とか、割とんで作業服を着た方がやっぱり多いようで、
そうです。肉体労働してる方、
そうですね、
やっぱり男の味っていう感じがしますね。
まあ 今言ったところはみんなどこも割と男っぽい感じのとこばっかり判定あげたんですけど、
そういうとこで女性が一人で食べてるとちょっとねこっちはおっと思うんですよ、
ね、おっとか思いますね、
思いますね、そんなエピソードは結構ねこう詰まっております。この遠藤さんの著書、大衆食堂パラダイスは筑摩文庫より840円で絶賛発売中でございます。本日はフリーライターで大衆食堂の主人遠藤哲夫さんにお話を伺いました。どうも遠藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。